たの扉へようこそいらっしゃいました。井出志保です。この番組は私の大好きな作品の魅力を言葉にしてお伝えする番組です。皆様いかがお過ごしですか？今日最初に言っときます。ネタバレよ、きっと。やっぱりね、ここが好きとか、こういうところがね、よかったとかっていう話をするのに、どうしたってね、これはね、ネタバレっていう部類に入るなと思ったので、今日は、煙突町のプペル約束の時計台っていう映画のお話で、で今まだ上映中でね、見てないって方もいるかもと思ったので、今回はですね、ネタバレとか、ストーリーのこととか、あまり知りたくないっていう方は、まず映画を見に行ってから、これを聞いていただけるといいかなって思います。でも別にね、ストーリーがわから、ストーリーとか結末とか知っちゃって残念っていう話じゃないので、で、原作者というか、なんだっけ、監督組織、制作組織かをしてる西野さん、西野晃郎さんも YouTube でネタバレじゃんじゃんしてくださいって知ってもらった方が見に来てもらいやすいしみたいな話をされてたので、前作のね、煙突町のプペルっていう映画をやってた時もオチまで言いますって言って、いろんなところでこういうストーリーで、最後結末はハッピーエンドみたいな、で今回もねハッピーエンドなんですよね。期待を、ハッピーエンドの期待を裏切らないっていうような話も聞いたことあるので、だからね、私もね珍しく見られた作品なんですよね。この作品が、私ね、煙突町のプペルを、の映画の時も多分、これスタイフで収録してるんじゃないかと思うんだけど、その時何喋ったかちょっと忘れちゃった。だけど、その時とは違う、良さがあるなって思ってて、それはね、近い感覚としては、千と千尋の神隠しに感じる、懐かしさとか安心感とか心地よさとか、そういうのに近かったな、今回のね、煙突町のプペルは、もうどっちかっていうと私にとっては癒し系の作品って感じだったんですよね。怖くない。一番、私にとって一番大事な要素、誰かが死んじゃったりとか、誰かが痛い目に遭っちゃったりとか、なんていうかな、そういう怖い系がすごく苦手なので。でも私、ミステリーの殺人事件は全然 OK なんですよね。そういう世界観だっていう風に思ってるからかもしれないんだけど、まあでも基本的に人が死んじゃうような感じのが出てるのはね、ちょっとねダメなんですよね。苦しくなっちゃう。だけどほら、千と千尋とか、隣のトとか、ここからってジブリ作品をすごく私はよく、なんていうの、想像するので、そういう話ちょっとこれから結構出てくるんだけど、あれ何話を、あれ、もののけ姫とか、私間違えて見ちゃったけど、もう絶対見れない作品だし。あと、不快の森が出てくるやつ。ナウシカか。ナウシカも見たことないです。怖すぎて見れないと思って。天空の城ラプターがギリギリです。あれは、でもね、好んでみたいとは思わないかな。ちょっと、流れてて見ることはできるけど、みたいな。そんなぐらいの、平和な、なんだか、穏やかさを求めている。ただ、その穏やかさといっても、冒険するとか、ちょっとハラハラするとか、そういうのは、やっぱり、ワクワクしたい、ドキドキしたいっていうのがあるから、そういうのは、なきゃちょっと物足りないっていうようなのもあるから、 ね、なんか私難しい扱いのね、なんかこのねこの作品の許容範囲のね、ニッチさったらって感じだけど、例えばまだまだちっちゃいあの子供とかがに近い感覚かな、あのそのそういうような柔らかい心にもとってもなんていうのかな、うん、純粋な、うん、柔らかい、そうね、温かさっていうかエネルギッシュさっていうか、うん、進んでいく力みたいなのがとっても全体的に溢れてて、それが私は本当に嬉しかったんですよね。こういう作品が生まれてきてくれたっていうのがすっごく嬉しかったんですよ。あ、ちょっと今思ったけど全然ネタバレ しない話だね。あのその全体的な印象として私はそういう喜びみたいのがあったんですよね。あのつまんないともするとね、そういうあの激しいなんていうのかな、ストーリーラインっていうかのがないっていうことはつまらないものだっていうような感覚になるかもしれないけど、それ以外でのあのこちらの期待とか希望とか、うーん、そういうものを自分がね、あの手にしたいけどなかなかそれを信じきれないっていうようなものを、いやそうじゃないよ、あの絶対そういうものはあるよとかね、背中を押してくれたりだとか、あの前を向かせてくれたりっていうような描写がすごくたくさん詰まってるなって思うんですよね。だからただただ可愛いとかただ綺麗とかそういうんじゃなくて、私たちがみんなが抱えているような具体的な事柄は違ったとしても、いろんなこう葛藤とか悲しさとかね、あの無気力さとか無力さとか自分のね、そういうことを感じることってあるじゃないっていう、だけどそうは言っても諦めないで進んでいこうよって、いつか必ずそれが報われる時は来るし、あのそれがすぐに来なかったとしても、それでもやっぱりそこでもがきながらも進んでいるあの人たちとか、進むその間の時間っていうのはなんて愛おしいんだろうっていうような、あ、何かなんか普通に暮らしていたら誰も見ない、誰にも見せないから、誰にもあの背中も押されないし、何も声をかけてもらえないような心の部分にまで、頑張ったねとか、よく頑張ってるねとかね、そっと励ましてくれたりとか、励ますまでいかなくても光の方をね、視線を向けるっていう姿を見せてくれたりみたいな、そういうすっごいダイレクトなメッセージがズヒャーンってくるっていうよりも、普段の頑張っている、だけどなかなか人にはそんなにダイレクトには伝わらない奥の部分っていうのかな、それをまあ映画を通して自分が気づいて、それで気づいただけで自分でその疲れているところとか、傷ついているところとか、ちょっとへこんでるっていうところを癒してあげられるっていうような、そんな仕組みがあるなって思いました。仕組みっていうか、なんかそのね、作品を目の前にするとそういう風な心の心っていうか、何なんだろうね、内部の動きが働くようになってるんじゃないかなっていう 風に感じた作品だったんですよね。で、細かいっていうか、出てくるキャラクターが可愛かったりとか、すっごく魅力的っていうのかな、だったりとか、そういうところが一番なんかキャッチーなところではあるんだけど、でもね、そのこの作品、映像が流れていてこの音を聞きながら、ストーリーの中で泳ぐって感じかな、その感覚の中で、あれです、温泉に浸かってるみたいな感じです。温泉に入ってるとさ、別に自分がよいしょって運動したりとかなんとかっていうような、こうなんていうのかな、自分で何かをするってことをしなくても、なんかはあって力が抜けたりとか、で温泉から入った後には何かしらちょっと体にとっていいことが起きていたりとか、気持ちがすっきりしたりとか、そういう効果ってあるっていうのと同じように、そのこのね、煙突町のプペル約束の時計台の作品を浴びると、すごくやっぱね、今自分にとって必要のないものが、まあ、浄化っていう言い方なのかな、必要のないものとか、なんていうか、自分がしがみついていたものとか、必死で隠そうとしてたものとか、そういうものが、染み取りの染み抜きみたいな感じでふわーっと浮かび上がって、ふっと消えていくではないけれど、ふわっと浮かび上がった時点でもうそれは癒しの途中なんだよねって私は思うのよね。なんか苦しいのってよくわからないものが中にあるっていう、そのよくわかんない感覚が一番苦しいんじゃないかなって思うので、それが浮かび上がってくるだけでもうほぼほぼその染みの役目は終わりっていうかね、そういう風に見てるだけで癒される心躍るし癒されるっていう作品でした。私がね、行った何回かもう見に行ってるんです。副音声があるからそれ聞きに行ったりとか、娘連れて一緒に、すっごい一緒に見てほしいから、たまたま別の用事で娘と出かけることあったので、で空き時間がちょっと長い空き時間があったから、あ、じゃあこれ近く映画館あるから一緒にプペル見に行こうよって言って、いいよって言ってくれたから見てきたんですけど、彼女もね、多分ねぐすって言ってたから感動してで、なんか心がね揺さぶられた瞬間があったのかなって思いました。で、そのね、見た映画館もね、映画ってさ、終わりってなった後に、それまで真っ暗だった部屋がこう明かりがふわってつくじゃない。その時にさ、で、映画館ってすっごい気密性が高いっていうか、ちょっとの音もすっごく響く空間だから、すごく静かになる、その劇場のところにね、もう鼻水をズズってすすり上げる音がね、何人ももの人の音が響いててね、それがすごく素敵だなって思って、でも私もちょっと涙ぐむんですけど、何回目か の上映だったし、副音声聞きながらとかだったりしたから、もう鼻水ズビズビって感じではなかったんだけど、やっぱね、最後の後半3分の1ぐらいのところで、もしかしたらみたいな、そういう展開になるんですね。こう希望がちょっと見え始めたみたいな展開が始まるんですけど、そこからの、なんていうかな、悲傷感、まだ まあ、そもそも物語として乗り物に乗って飛んでくっていう描写も結構あるんですけど、それと同じぐらい、もうね、そのね、乗り物がビヤーンって言ってる間はね、やっぱ私の、あの観客の心、気持ちもビューンってなってるんですよ。その、ワクワク感、興奮感、よし、これからだっていうようなのって、作品の中でそういう展開になってる時って自分自身に知らず知らずのうちに重ねていて、それでその映画の中で起こっているあの巻き返し感っていうんですか、こっからあのどんどん楽しくなる、どんどんあのなんだろうな、いいことがあるっていうかね、幸せであの心満ちる瞬間がたくさんあるっていうようなことを見ているとね、それが自然と自分の人生に重なるっていうか、自分もそういう道を歩むはずだっていう、なんか確信みたいのに変わるんですよね。あのどっちかっていうと自分を信じるとか、こう、これはこうなるはずだと信じて歩んできているものが今その成果が出てなかったとしても、でもやっぱり私が描いている未来予想図みたいなものは、自分が信じている限りそれはあるんだって、起こることなんだっていうことを確信するって感じです。で、確信するっていうのは、なんかね、ちょっと独りよがりな感じに聞こえるかもしれないけど、そういうことよりも、どちらかというと、力が抜けるって感じです。よし、信じるぞ、こうするぞ、っていうような感じの力み具合じゃなくって、なんか、そうなるって、もう決まってるんだから、ふっていう、安心みたいな。だったら自分は何をしようかなとか、あの動き出すのがちょっと軽くなったりとか、そういうようなイメージをずっと流しててくれるって感じです、作品の中で。だから私にとってはね、この作品は何、浴びる癒しみたいな。なんだろうな、今さ、グミでサプリのやつあるじゃない、ああいう感じ、グミサプリみたいな、なんかお菓子食べてるつもりだけど実は体にすっごくいいみたいな、あのエンタメ、映画のね、エンタメ楽しんでいるようだけど実は心とか、なんだろう、情緒、感情とか、そういう目に見えない自分がの中にあるものにすっごく効くみたいな。そういうような作品でした。あれ、でも私まだね、ちゃんとネタバレしないで喋ってるね。ストーリーはね、ずっと会えない、なかなかもう会えないんだって思っているっていうような人に最後会えましたっていうストーリーなんですよね。これ最後のオチだからきっとネタバレになると思うんだけど、でも、あ、これでもニソさんが言ってた。会えますって。最後はプペルに会えますって。YouTube で言ってた。だから、これ、私が全然ストーリー喋らずとも、この作品の良さをすっごく、良さっていうか作品が私が好きって思うところをたくさん喋ってるように、前作を見てなくても、プペルって誰だろうとか、なんだろうって思っている人でも、純粋に癒しの映画として楽しめる作品だよなって思ってます。もうね、ほんと、私はね、私にとっては癒しの映画なんですよね。なんか、千と千尋も私にとっては癒しで、ちょっとベンチャー企業で、すっごい頑張って働いてた時期があったんですけど、でも、 結局あんま無理だと思って辞めちゃったけどそこで勤めてる間に疲弊した心と体を休めるためにずーっと千と千尋流したちょっとね若干病んでるよなっていう思うけど、でもそれで癒してた。あと隣の外のねトトロと千と千尋のもうエンドレスでやってた。だけどね、そのだからストーリーを追うっていうことよりも全体、作品全体に込められている応援の、応援というか生きていこうっていうようなそういうなんていうの、魂の叫びみたいなのがすごくにじみ出てる作品だよなって思うんです。その千と千尋が特に私はそれを感じるので多分好きなんだろうなと思うんですけど、あ、千と千尋がなんで好きなのかっていうのをちょっと考えたことなかったから今ふと思ったらそんな感じかなって思うんだけど、煙突町のプペルもそういうところがね本当に大好きだなって思うんです。でやっぱりね、あーでもね、いろんな SNS とかでもその千と千尋っぽいって言ってる人も見かけたし、あとはそのファンタジーの王道みたいな雪手帰りし物語っていうね、あの別の世界に行ってまた自分の世界に帰ってくるっていうその間のライオンと魔女とかね、あれ合ってる？ライオンと魔女でやったっけ、あの有名な、あ全然名前が出てこない児童作品ね、あの千と千尋もね雪で帰るし物語だし、なんかそういうあのファンタジーの王道の構造を持ってる作品でもあるし、だけどそのなんかね、あれとの作品と似てる、これの作品と似てるっていうのってやっぱりそれはさ、どんな作品もそういうものじゃない、その今までの先輩たちの積み重ねがあっての今この作品っていうなわけだから、だから私はどっちかっていうと、あーこういうところが千と千尋に似てるなって思うところにすごく安心感を感じるんですよね。まあそれはそのちっちゃい頃からそういうものを浴びてきたっていうのがあるのかもしれないんだけれど、うん、だからね、これはねワクワク冒険ものではあるんだけれど、だからそのワクワク感に勇気づけられるっていうところもあるんだけど、でも実はなんでこんなに映画を見終わった後にいろんな人が泣いちゃったりとか、もうすごく感激して感動してもう一回見に行くって言ってる人がいたりとかってするのはストーリー自体にもまあ含まれてはいるけれど、その作っている人だとかどんな空間を届けたいかっていう風な意思っていうのかな、作品の意思っていうか、まあ、作品の意思を作ってるのは作品を作っている人たちなんだけど、そういう人たちの細かい、まあ、粒子みたいな感じでずっと散りばめられているのがぐんぐん染み渡る作品だからだと思うんですよね。だからあれです、私の感覚で言うと彫刻とかに近いような感覚でした。彫刻ってすごく喋るって私は思うんですけど、なぜならその空間に割と立体的に存在してるっていうのがなんだろうな、私の肉体とかと交換するものが多いっていうような感じがするんですね。まあ感覚なんですけどそれがきっと映画の中でも絵の動きだったりとか出す音だったり、そういうのにその私たちの肉体にこう伝えるものがたくさん散りばめられてるんじゃないかなって思いました。すごくだから絵は平面 なんだけど、訴えるものがとっても立体的で、見ている人たちに、まあ襲いかかるっていうのもあれなんだけど、ブワーッとね来る、寄り添うじゃないけど取り込むっていうかね、そういう力があるなーって思いました。だから本当にね、作品っていうのはね、すごいすごいパワーを持ってるよなーって改めて思った作品です。でね、私がその X でこの感想をねちょろっと喋ったんですよね。さっき言ったあの明かりがついた後にね、ズルズルってみんながね鼻水すすってる音が響いてて、なんかいいなっていうのをハッシュタグつけてつぶやいたら、西野明弘さんからリツイートに引用してさ、コメントつけてくれるやつでお返事くださって、ぜひ副音声でも楽しんでくださいっていうコメントをいただいてね、もう私は狂喜乱舞ですよ。西野さんから返事もらっちゃった、超嬉しいみたいな、もう速攻で見に行きました。もう一回副音声聞いてきますって言って、東野幸治さんと西野さんが対談しながら副音声をしてるっていうのを聞いたんですけど、4種類かなぐらいあって、それはうちの一つだったんですけど、東野さんって結構ふざけてるような印象があったんだけど、すっごい観客の立場からいろんなことを西野さんに質問したりとか、自分の感想を言ったりとか、まあ笑いみたいなところもあるんだけど、もう明らかに喋ってないで映像を見入っているっていうような、黙ってる瞬間もあったりして、それは面白かったです。まだね副音声聞いてないバージョンもあるので、今週中にでもねもう一回見に行きたいなって思ってるところです。でこのね、最後にね、私が一番好きな、でとても世間的にもみんなが大好きって言ってるモフっていう猫が出てくるんですけど、でねこの中の人って声をねめぐみさんがやってらっしゃるんですよ。すんごいめぐみさんで、もうめっちゃいい、ちょっと辛口なんだけど、で猫だからね、猫舌だったりするの。で娘が見て面白かったって言ってたのが、なんかちっちゃい手で大きいクッキーをつまんで食べてるモフがめちゃめちゃ可愛かったって言ってたし、あとなんかモフとじゃんけんする時もモフの手がこう肉球がキュッてなってるから、手がねそれでじゃんけんするとどうなるかっていう話で、そのシーンがあって、その時のねめぐみさんのツッコミっぷりみたいなのがね、基本モフはツッコミとかするキャラクターで、そのねそのツッコミ関係がすっごい気持ちいいし可愛い。ね、私は初めて初日に映画見に行った時にこのモフのちっちゃい版のぬいぐるみを見つけたから、それあーかわいい、もう超かわいいと思って、もうグッズ買うつもりなかったんだけど買っちゃった。でお家に持って帰って、かわいいって娘たちもかわいいって言ってくれたけど、あれすぐに売り切れちゃったみたいでね、インターネットで買えるのかな、オンラインでも販売してるみたいです。あーでね、そうだそうだ、思い出した、私がねこんな風にねダラダラと喋って、もう本当にここまで聞いてくれた方本当にありがとう。ありがとうございます。でもね概要欄にねおすすめの YouTube だけ貼っとこう。この人が言ってることをめっちゃ私もそう思うっていう風に思った、映画かな、一般的なエンタメ作品みたいなことを評論みたいな感じでコメントしてる YouTuber の方がいらして、で それで、このね、煙突町のプペルのことを喋ってるところがあったんだけど、この方もね、ジブリの話してたね。なんか、ああ、ジブリの次はプペルなんじゃないかみたいな。日本のアニメの、希望の星に なるんじゃないか。こんなにしてくれるとは思わなかったっていうような。1にはこういう欠点が あると思ったけど、それを2では払拭してくれていて、自分が見たかったのはこういう話だったんだみたいなことをされてたんですよね。ちょっと今ね、タイトルもね、その YouTuber の名前さんもね、お名前もね思い出せないから概要欄に貼っとくだけなんですけど、ぜひ気になる方はね、見ていただくと楽しいんじゃないかなと思います。ああ、よく喋ったわ。でね、私ね、もう一個ね、喋りたいことが溜まってるはずなんですよね。ちょっと今思い出せないんですけどなので、それをね、また近々ね、収録してお届けできたらなと思います。はい、ということで本日も最後まで一緒に楽しんでいただいてありがとうございました。井出志保でした。